皆さんこんにちは、あるいはおはようございます、あるいはですねこんばんはという挨拶がちょうどぴったりのですね時間にこの放送を聞いている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、イカイチカワ、ポッドキャスト番組イカイチカワ第234回目の放送が、たった今始まりましたけれども、私はですねこのイカイチカワの、2人いるメインパーソナリティのうちの1人であるノスタルジー鈴木という、まあ、市川市在住、そして、育ったのも市川市ですし、まあ、生まれたのも、まあ、正確に言うとですね、生まれた病院は違うんですが、生まれてすぐに市川市に、で、まあ、育ったと。そんな人物なんですが、私、ノスタルジー鈴木が今日は一人喋りをしたいと思います。いつも一緒にお送りしているもう一人のメインパーソナリティであるですね、稲村ジェーンさんは、ちょっと、本日ですね、7月の13日日曜日、ちょっと予定があると。この収録、イカイチカワの収録よりも、まあ、優先してやらなきゃいけない予定がですね、複数あるということで、今日は、参加してません、収録には。というわけで、珍しく今日は一人で、私一人放送というわけでございます。でちょうどですね、本日7月の13日、日曜日なんですが、2025年の、来週1週間後ですね、13たす7は20ということで、7日後、1週間後、次の日曜日、7月の20日はですね、参議院議員選挙というのがあります。そして、実は、第233回目、前回のイカイチカワではですね、この、まあ、市川市でもですね、投開票が行われますので、市川市民にとっても、まあ、避けて通れないというか、重要な、まあ、私ちょっと例えとしてお祭りだというふうに言いましたけども、みんなが参加できる、まあ、有権者が参加できる、有権者じゃなくても、まあ、その結果をですね、誰が投票、当選するのかなということを気にしてですね、ワクワクドキドキ、する、あるいは、人によっては怒りを抱えたりですね、嘆いたり、あるいは期待、喜びの結果があるかもしれませんが、そんなですね、たくさんの市川市の皆さんにとっても、まあ、大いなる関心事であろう、この参議院議員選挙。これについてですね、お話をしたんですが、引き続きこの234回目のですね、この放送でも、参議院議員選挙の話をしたいと思っています。参議院議員選挙、前回もちょっとお話をしたんですが、正確にはですね、正式名称というんですか、正式名称がありまして、こちら、第27回参議院議員通常選挙というふうに言います。この参議院議員選挙じゃなくて参議院議員通常選挙、なんで通常とつくのかということについては、非常に曖昧なあやふやな言い方をしてますが、前回の放送で少し喋ってるんで聞いていただきたいなと思います。でこの放送では、前回はですね、その参議院というのがそもそもどんなものなのかというのを、衆議院との、まあ、違いというか違いまで深くはこう語ってないんですけども、ちょっとお話をしたりとか、まあ、この今回の選挙の、お話をいろいろしたんですが、その回では、前回は話しきれなかった。で、まあ、この1回1回で話すのどうかなと思って躊躇していたんですけども、せっかくなんで話そうと思うのがこの234回目の放送内容となっていまして、前回もお話ししたんですが、選挙管理委員会、千葉県の選挙管理委員会が、作って出しているんですね、今回のこの参議院の選挙ですね、の、まあ、千葉選挙区というのと、千葉県の選挙区と、それから比例代表、っていうのがありまして、比例の方は全国で同じ名簿が作られているんですが、千葉県の選挙区から立候補している立候補者16名いてですね、こちらの情報っていうのが、まあ、各人が作っているウェブサイトとか、あるいは作っているチラシとかですね、いろんなところで情報が出ていたりしますし、すでにいろんな大手のメディアなどがですね、各、まあ、この千葉県の、立候補者16名の情報を、まあ、まとめて、発信していたりする情報もあると思うんですが、私はですね、昨日ですね、元八幡駅で入手した、この選挙広報、公の方と書いて広報と言います。パブリックリレーションズの方じゃなくて、公の方ですね。この選挙広報、こちらに、16人のですね、まあ、それぞれが、まあ、作った、ご自身の、あるいはご自身の事務所などが、スタッフが作ったですね、まあ、自分のアピールする資料が載ってますので、それをですね、ちょっとざっと見ていきたいと思うんですね。ただ16名いますので、1人1分話しても16分になっちゃいますというわけで、こちらに今、選挙広報というか、新聞の紙面と同じサイズのものがあるんですが、これがですね、まあ、これに1面に大体2、3人、2名または3人が載っています。まあ、1面、1つのその面、これ何て言うんですかね、この A3 とかじゃなくて A2、A1、ちょっとわかりませんけど、A2 かな、 A2 とりあえず読んでおきましょう。違うかもしれませんが、A2 のサイズ、新聞と同じサイズを、まあ、縦に3等分している。縦にっていうのは 横切りして3等分、上、真ん中、下というふうになっていまして、これをですね、新聞でいうところの一面から、まあ、こちら、この候補には何面って書いてないんですが、新聞でいうところの一面から順番にですね、16人分読んでいきたいと。読んでいきたいというか、目に留まった私がもう恣意的というか恣意的ではあるんですが、特にこう、どの候補の有利な情報を話そうということは一切気にせず、見た、ページを見てパッと見て、目についたところを、まあ、1分弱で話していこうと。一人1分弱で話そうと思いますが、16人いるんでですね、どういう順番で話すかということだけ先にちょっと、バーッと名前だけ言って、その後に各人の、紹介をしたいと思いますけども、順番に言っていきますね。1番目がですね、日本共産党の白石千代さん。2番目がですね、チーム未来小林周平さん。3番目が日本維新の会、ですね、石塚貞道さん。4番目がですね、小笠原博さん。日本の家庭を守る会というところ。そして5番目が立憲民主党の長浜博之さん。こちら現職の方で、当選3回の方。1から4の方は新人です。そして6番目がですね、国民民主党の小林さやかさん。7番目がですね、参政党公認のですね、中谷めぐさん。8番目がですね、こちらの方も現職になります、自民党の豊田敏郎さん。2回当選してますね。9番目がですね、NHK 党ですね、玉本博次さん。10番目が無所属連合、中野智明さん。11番目がですね、こちらも無所属と書いてますね、大月優也さんですね。12番目、自民党の石井純一さん。こちらも当選3回で現職ですね、石井さん。そして、13番目が日本精神科医公認のですね、橋本直久さんというんですかね。そして、14番目が日本改革党公認の枝田義正さん。15番目が無所属の大塚京子さん。16番目が令和新選組の山本夏美さんというわけで、以上16人を今から1番から順番にちょっと紹介していきたいと思います。今ドリンクを飲みましたが、このドリンクっていうのが、前回の放送はコーヒーを飲みながらでしたが、今回はですね、日清カップヌードルのビッグカップヌードル、スープを食べ尽くす担々ってやつですね。担々麺ですね。これの、さっき食べ終わりまして、これのですね、スープを全部こう飲むと濃すぎるんですが、ちょっとこれをお湯で薄めたものですね。これを飲みながらお話をしようと思ってます。はい。ちょっとあと、おせんべいを食べながら申し訳ないです。音がいろいろ入っちゃいますが、おせんべい食べながらお届けしたいと思います。では早速、1番の方から行きましょう。はい。一番、日本共産党の白石千代さん。ですね、この方、まあ、この方の、まあ、簡単に言うと、この広報にはですね、共産党さんの主張、政策、こういうものがバーンと載ってるんですね。なので、そこについて言及するとちょっとあれなんで、その個人の方、なるべくその個人の、立候補した個人の方が、どんなことを言ってるかというところに注目して話していこうと思うんですが、白石さん、こんな風に、ご自身のことを言っています。就職氷河期世代の私は、非正規でダブルワーク、休みなく働いても生活は苦しいまま、理不尽な男女差別、社会の矛盾を痛感してきました。今物価が高騰し、暮らしが大変です。皆さんの声を国政に届け、暮らし命、平和を最優先する政治に変える決意ですというわけですね。1976年千葉市生まれ、千葉県、で、まあ、育ったと。で、大手スーパーや病院とかを勤務して、現在、日本共産党の暮らし福祉相談室長、うんぬんとなっています。はい。2番目、小林周平さんですね。はい。34歳と書いてます。ウェブエンジニア34歳と。で、チーム未来の方なんですが、まあ、チーム未来自体がですね、まあ、ここに書いてます。未来のために働く日本一若い新党です。で、この方、2012年に株式会社ドワンゴ入社、エンジニア組織にて動画配信サービスの開発に従事、後に株式会社 DNA などを経て、現在は投資会社でスタートアップの企業支援に携わるということで、政治の問題をテクノロジーで解決しますよということを主張しております。3番目、日本維新の会、石塚貞道さんですね。で、まあ、この方、プロフィールいろいろ載ってます。昭和42年生まれ、千葉県の野田市ですかね。で、の学校、小学校卒業されたとかいろいろ書いてますけども、野田のいろいろ商工会議所などで役職を務めたりしていると。で、まあ、こちらも日本維新の会のですね、政策がいろいろ載ってますが、社会保険料の引き下げとか、食料品の、消費税2年間ゼロとかいろいろ書いてます。まあ、いろいろ載っております。さて、4番目行きましょう。 小笠原博さん、日本の家庭を守る会というところですが、まあ、日本の家庭を守る会ということで、いろいろと家庭を守るということを主張する会のようですが、プロフィールとしては、1988、東京大学卒業ということ、それから商社に入って、活躍した、勤務された後、経営コンサルタントとして2020年に、5年前に独立開業されていると、千葉県に今住んでますよということですね。いろんな活動をしてますというわけで、小笠原さん。5番目、現職の長浜博之さん、立憲民主党の方でございます。参議院の副議長、そして元環境大臣だと、でガラス張りの政治の実現をこう目指しているということを主張されています。はい。で、まあ、特にこう環境大臣としてですね、いろいろと気候変動枠組み条約、生物多様性条約とかに、まあ、すごく興味というか、すごく強い、まあ、コミットしているという感じなんでしょうかね。この丸い緑の地球を守ると、地球環境問題への対応ということをこう主張されております。あとさっきのガラス張りっていうのは、すべての情報を国民に開かれた情報にして政治の透明性を徹底的に高めることを意味しますということで、そういうことに対する疑いとか不信を払拭したいということのようです。6番目、国民民主党公認の小林さやかさん、41歳。なお、年齢を私が言ってるのは名前の横に年齢が書いてある方だったりします。で、元 NHK 記者、41歳、3児の母、小林さやかさんという方で、まあ、子供を産み育てたいと思える環境整備とかですね、経済支援とか、医療介護サービスを確保するとかですね、住み続けたい千葉県を作りたいということで主張されております。7番目、参政党公認の中谷めぐさん、43歳ですね。まあ、こちら、ドーンと、こちらも政策、党としてのことしか書いてないかもしれないですね。日本人ファースト参政党と書いてます。これ以上日本を壊すなということです。個人のことで言うと、1981年生まれ、名古屋市出身、我孫子市在住、ネイル着付けサロン経営、趣味は剣道、長男のアトピーをきっかけに医療や食のあり方に関心を持って政治活動を通じて情報発信中ということでございました。8番目、現職の方は自民党のですね、豊田敏郎さんですね。強い経済、豊かな未来と掲げてます。政治改革特別委員長、元国土交通副大臣、元八千代市長というわけでございます。政治は何を言うかじゃなくて何をやるかということなので、何をやってきたかということを見ていただきたいということなんでしょうね。で、この方いろいろ書いてますが、憲法改正を進めるとかですね、いろいろ言ってます。国、地方成長戦略に取り組みます。所得向上とかで取り組みます。9番目、NHK 党の玉本博嗣さん。こちらはですね、ちょっと、これもまあ党のことですね。トランプ大統領の移民政策に賛成する党です。外国人への生活保護を廃止とか、不法移民は直ちに国外通報とか、かなり強烈なことを述べておる方でございます。10番目、無所属連合、中野智明さんですね。命がつながる社会へ、中野智明の挑戦ということで、まあ、妊娠、お産、子育てを誰もが安心して迎えられる未来のためにということを、松戸に住まれている方、48歳、5児の父でございます。理学療法士、妊活子供生態サロン、花場代表とか、あと、まあ、妊活協会の代表理事だったりするということで、妊娠、出産とかのところ、子育てあたりをこう、まあ、政策として掲げているということですね。はい。11番目、無所属、大月優也さんですね。弁護士36歳の方。世代交代、政界に新しい風をということでございます。私は政治家でなければ飯が食えない人間を政治家として信用していません。生きるために生活の糧は必須です。政治家として活動が、としての活動が生活の糧となれば、その生活、政治家の活動は、国民市民という他人のために活動よりも自分のための活動にならざるを得ないように思います。うんぬんということで、なので、兼業政治家の存在が必要なんだということを訴えていまして、まあ、それで、あと、政界のですね、業務効率化が必要不可欠だということを訴えております。12番目、自民党の石井純一さん、当選3回の現職の方でございます。まあ、いろいろと書かれていて、まあ、強調しているのは21世紀は千葉の時代だということですね。あと、歴代内閣総理大臣よりお墨付きの忍耐力、調整力、交渉力というわけで、そこをアピールしております。はい。13番目、日本精神科医公認、橋本直久さんですかね。経済を、職を、医療を、暮らしを日本、普通の国、日本へ元へ戻すと。いつに戻すかちょっと分かりませんが、元に戻したいということを主張されています。消費税 0%、なんかいろいろ毒抜きを取り入れた命と国を守る農政とかですね、病気を減らそうとか、窓口負担ゼロ、外国人問題にメスとか、そして日本改革党公認の江田義正さんですね。まあ、いろいろとこちらも党の主張が多く書いてますね。はい、消費減税、北方領土の問題、拉致被害者、竹島奪還とか、同性婚反対、別姓反対、移民反対、給料削減とか、男系、男の系のですね、皇室の、皇統ですかね。はい、ということ。15番目、無所属の大塚京子さん、大塚京子さんでございます。はい、 無所属の方で、1956年生まれの68歳の方ですね。浦安の小学校卒業して、江戸川区の中学校卒業してということ。趣味、映画鑑賞、美術館巡り、家庭菜園、夏のみって書いてますね。で、まあ、温暖化対策で緑のが多い環境づくりとか、現代政策見直しとか、介護の、職場の、職場、働き場のですね、境遇、待遇を改善したいということを言っています。最後、16番目はですね、令和新選組の山本夏美さん、36歳、日の母。この方、生まれも育ちも千葉県の市原市でございます。はい。では、こちらも令和のですね、主張がいろいろ書いてますが、この方のプロフィールで言うと、平成元年生まれ市原市育ち。高校を卒業した後、正社員として働くも一度退職してからは正社員として雇用してくれる企業はなく、非正規社員として複数の企業からで、計8年勤務、云々。結婚して、結婚出産。現在は1歳、3歳のお子さんの育児に奮闘中ということ。まあ、出産後いろいろと、睡眠不足とか、産後うつとかもあって、いろいろとその時サポートがあまりないことを感じて、いるということを言っておられます。というわけで、ざーっと話しましたが、16人の情報、決して均等な話をしておりませんが、16人の紹介。もう一回名前だけ言っておきましょうかね。はい、順番に行きましょう。日本共産党、白石千代さん。それから、2番目、チーム未来、小林周平さん。3番目、日本維新の会、石塚忠道さん。4番目、こちらはですね、日本の家庭を守る会の小笠原博さん。5番目、立憲民主党の長浜博之さん。6番目、国民民主党の小林沙耶香さん。7番目、参政党の中谷めぐさん。8番目、自民党、豊田敏郎さん。9番目、NHK 党のですね、玉本博之さん。10番目、無所属連合、中野智明さん。11番目、無所属、大月優也さん。12番目、自民党、石井純一さん。13番目、日本精神科医の橋本直久さん。14番目、日本改革党の江田義正さん。15番目がですね、無所属の大塚京子さん。16番目が令和新選組の山本夏美さん。というわけでございまして、参議院議員選挙、投票日は7月の20日日曜日、1週間後でございます。あ、ちょうど今、窓の外からですね、このスタジオ今窓開け放してるんですけれども、どなたかのですね、偶然ですけれども、2回近くで参議院議員選挙の話を収録中にですね、窓の外からある候補者の名前が聞こえてきました。まあ、これを流すことが、別に意図的に録音して流したわけじゃないんでですね、BGM としてあれなんですが、まあ、皆さん、この候補というのが多分いいかなと思うんですね。一覧できるんで、自分でこう探しに行くとですね、情報を取りに行くと、まあ、もちろんそれはそれでいい。興味持ったものを取りに行くのは素晴らしいことだと思いますけど、候補はですね、16人の立候補者の、まあ、千葉県選挙区から出られるですね、立候補者の主張がですね、まあ、党の主張、それから個人としての主張、いろいろと、同じ面積でこう載ってます。いろんな個性が出てますので、16人、16色の個性が出てますので、見てみてですね、どの方のお考えが自分の考え、あるいは自分がこういう方に、この千葉県から、参議院にこう行ってほしいなというふうに思うか。参議院のですね、議員というのは任期6年間あります。衆議院はですね、途中で解散もありますし、参議院の方が6年間といえば、小学校1年生から6年生までの6年間と比べると分かる通り、まあ、長いですよね。長い。で、長くて開催もないんで、比較的、まあ、例えば、まあ、もちろん1年ごととか、毎月とか毎日ですね、成果を上げるための活動をすると思うんですが、例えば6年後にはこういうふうに、こんな日本にしたいみたいなことをですね、プランを立てて、そのためにこう、まあ、個人だけで動けることは少ないかもしれませんが、そのために1年目、2年目、こういうふうにプランを立てて活動していこうっていう、やや中長期的にですね、先を見据えた政治活動もしやすいのがこの参議院であるということでございますので、まあ、なので、もちろん今のですね、今目の前の問題を解決するということを謳っている候補者も、立候補者もいますが、この先どういう日本にしていきたいかということ、6年後っていうとですね、2031年ですね。今回当選した方はですね、なんかよほどの理由がなければ、2031年まで参議院議員を務めるっていう可能性が高いわけですから、じゃあ2031年にどんな日本にしたいかっていうことが、まあ、明確に31という年を書いていないとしてもですね、そのぐらい先のことをこう見据えた、さらにその先のこともあってもいいと思いますけど、どういうビジョンを持って、取り組もうとされているか、ということ。 ですね、個々の細かな政策に対、政策とか細かなというかその、施策とかどんなことをしていくっていうとやり方についてノウハウ、どういう方法を取っていくかということは様々あるんでしょうけども、どんな、まあ、その方法はともかくとして、どういった社会を作っていきたいかとか、政治状況をどう変えていきたいかとか、国民市民がの暮らしをどういうふうにしていきたいんだというふうに思っているかっていうところが描かれているもいると思うので、そういうところをこう見てですね、チョイスして、そして20日の日、あるいは期日前の投票にも行けますのでですね、行ってぜひ投票していただきたいなと思います。参議院議員のですね、参議院議員選挙のですね、投票率はかなり低かったですね。前回3年前はですね、全国で見て 52.05%、市川市ではですね 50.02% と、もう半分、有権者の半分が投票したけど半分は投票しなかったというわけですね。投票率っていうよりも投票しなかった率をいつも私思うんですけど、半分が投票してないっていうふうに思うんですね。はい。千葉県自体がどうやら全国平均と比べても投票率低いらしいんですが、市川市は千葉の中でも低いということなんです。まあその理由を云々するわけじゃないんですけども、低い方だというわけです。昨年の秋に行われたですね、衆議院議員選挙、全国では 53.85% という投票率ですが、市川市では 52.89% ということで約1ポイント低いと、3年前の参議院選挙についても、2ポイント、全国でも2ポイント以上ちょっと低かったというわけでございます。というわけで、まあ、投票率は高い方が、まあ、低いよりは高い方がいいかなと私は思ってます。思っております。まあ、それがどういう結果になるかということは置いておいてですね、有権者の多くが選挙というか政治に関心を持つということ。もちろんあの選挙の時だけ持つっていうのは本当は良くないなとも思うんですが、選挙の時だけ関心持つとですね、まあちょっとこれについては今日の先ほどの話と関連づけるとちょっと良くないんでちょっと話はしませんけれども、まあまあ、普段からそれなりに関心を持っておいて、選挙の時にバッと関心を高めて情報を集めて投票する先を決めるっていうのでもいいかなと思いますけれども、普段無関心っていうのはちょっと結構リスキーだなというふうにも私個人として思っております。というわけでざーっと話してしまいましたが、ちょっと喉が渇くので担々麺のスープをまた飲みたいと思います。ちょっと薄めた、ご安心いただきたいのは濃いこってりしたやつじゃなくて薄めたやつですね。もちろん薄めてもですね、それを全部飲んじゃうと、それを内容物でコンテンツをですね、コンテンツオブスープを全部摂取することになるんで、体には良くない可能性もありますが、良くないっていうのもあくまでイメージで語ってます。私もこのカップ麺とかのスープがあるんですが、スープの底に溜まってるですね、短い麺 その非常に短い部分があるじゃないですか。あれをちょっと食べるのもなんかいいんですよね。別に味はそれが特に美味しいってわけじゃないんですけども、なんか、水の中に沈んでる砂金をこう拾うかのようなですね、そんなわけでうん、今日本ではですね、大阪の方では万博が行われていますね。万博が行われてますけども、いかに近いのレスナーの方でも万博行った人いますかね。私は行っていませんけど、ところで、あ、そうそう、今手元、今これ音聞こえますかね。これ扇子を開いた音なんですね。で、ちょっと仰ぎますね。暑いんでちょっと仰ぎます。今、仰いでます。音が聞こえますでしょうか。選挙広報に風を当てると、変わんないか。一つ目の扇子。もう一個じゃなくて、手元に扇子がありまして、違うの取り出しますね。今取り出しました。はい。で、仰ぎますね。音が違いますね、なんか。選挙広報に当ててみますね。はい。もう一回、一個目。バサバサバサバサ。二つ目。こちら、聞こえないかもしれないですね。実はですね、一つ目がですね、もう結構使い古したものになります。実はかつてもだいぶ前ですね、十何年前に、ある送別会、私がある組織を離れるときに送別会でですね、いただいたものですね。選別の品としていただいたものなんですね、この扇子が。二つ目の音があまりしなかった方はですね、実は最近買ったものです。一つ目の扇子はもうかなりも実は使い古していてですね、髪がボロボロなんでバサバサこの音ですけど鳴る。で、私結構最近ですね、ライブ活動、私ステージの真ん中でボーカルとして歌ってるんですけども、いろんなバンドで。市川市ではこのノスタルジー&ルミエールとか、ロングホントレインとか、 プラスティックヤダバウンリーとかいろんなバンドやってますけども、その熱いあので歌いながらですね、かなり、汗を流すタイプなんで、その、まあ、タオルで拭くのもいいんですけど、もう歌いながらこの扇子で仰いでるというそういうスタイルが最近定着していまして、でそのライブの回数も結構最近多いのでですね、新しい扇子を購入しようということで、先日ですね、市川市ではなくて東京都内のある、お店でですね、いくらしたかな、3500円ぐらいしたような気がしますね。3500円ぐらいっていうと結構高い感じしますよね。高級というわけじゃないにしても、そこそこそれなりに値段がする。そしてなんかこれ割といいものらしくて、扇子のですね、扇子の入れ物、扇子入れもついてきました。というわけでございます。はい、話はそれましたが、まあなので私が扇子を、私がもし今度ノスタルジアンドリミエールとかですね、ロングホントレインにフィーチャリング稲村ジェーンさんも参加することが今後もあると思いますが、そういうライブに来られる方はですね、客席からですねボーカルを務める私が、もしかしたら稲村ジェーンさんもやるかもしれませんけど、扇子でこうやって仰ぎながら歌うシーンが見れるかなということですね、ぜひ注目して見ていただきたいなというふうにも思っております。注目してほしいのと思いますし、ぜひですね、来週のその参議院議員選挙、あるいは期日前の投票でも構いませんが、有権者の方ですね、ぜひ投票してほしいのというふうにも思ってます。今日16名の方の紹介をざーっとしました。ちょっと言ってることわかんないよとか、鈴木がノスタルジーが話してるの偏っててよくないよっていう方はですね、偏ってるかもしれないよと思う方は、ぜひご自身で候補をチェックして見て読んでいただきたいなと思います。はい、というわけで、イカイチカ第234回目の放送ではですね、7月の20日日曜日にですね、3連休の中日でありますけれども、この日に、投開票、投票と開票、をくっつけた言葉、投開票、行われます参議院議員選挙、参議院議員通常選挙のですね、千葉県選挙区から立候補されている16名の方の紹介を、この選挙候補をもとにいたしました。しかも、謎の液体を飲みながらというわけでございましてですね、担々麺のスープを飲みながらというわけでございました。はい、それではまた次回のイカイチカでお耳にかかりましょう。この時はですね、すでにこの参議院議員選挙の結果が出ているかもしれませんね、はい、出ていたらその話もするかもしれません。誰が当選しましたとか、はい、16名中3人が当選いたします。投票できるのはこの16名の中のうち選べるのは1名だけですね。皆さんが、あと、ま、比例代表の方では、比例代表の名簿に載ってる各党のですね、から、各党の名簿に載ってる人のお名前を書くもよし、政党の名前を書いてもいいです。というわけでございます。それではまた次回、お耳にかかりましょう。イカイチカ第234回目、234ですね。234の回が、は以上で終了したいと思います。次回は一緒に稲村ジェーンさんとお届けできればいいなと思ってます。本日の放送、リスンしていただいてありがとうございました。ノスタルジー鈴木でした。